FM 広報藤沢、今回は藤沢さんの農産物を楽しもうテーマにお話を伺います。農業水産課相原みなみさんに伺います。相原さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
早速ですが、今回のテーマでもある藤沢市の農産物について、まずはじめにこの藤沢の農業の土地柄の特徴や代表的な生産物から教えていただけますか。
はい、藤沢市ではですね、温暖な気候と都市近郊という立地を生かした農業経営を行っています。主な農産物である野菜の中でも、特にですね、冬春トマトですとか春キャベツですね、こちらは昭和51年に国の指定産地となりまして、広く消費地に供給されています。今ご紹介したトマトとキャベツのお話をもう少ししたいと思うんですけれども、トマトですね、まず藤沢のトマトは、冬から春にかけて収穫される冬春トマトが中心となっています。こちら藤沢を代表する野菜で、品種の多さも魅力となっています。トマトはカロテンですとかビタミン C、 うまみ成分のグルタミン酸などが豊富に含まれていまして、栄養価の高さでも群を抜いています。真っ赤な色はリコピンという色素で、抗酸化作用が注目されています。主な品種としては、桃太郎はるかですとか、ハウスパルトという品種が中心に栽培されています。近年ではですね、バラエティに富んだ品種や糖度の高いフルーツトマトの生産にも積極的に取り組んでいます。続いてキャベツですね。藤沢の春キャベツは秋巻き春取りが基本となってまして、だんだん寒くなってきて虫の活動が少なくなってきた時期に、種をまいて、虫が活発に動き回る前に収穫時期を迎えます。こちらは県内の市場に出荷されていて、金慶201号や、中早生2号などの品種を中心に栽培されています。
まずは代表的な農産物ということで、トマト、キャベツを教えていただきました。もうどちらもこの春、とても美味しいお野菜ということなんですね。さあ、そしてその他にも市内ではどういった農産物が生産されているのでしょうか。
はい、藤沢市ではですね、野菜の他にもブドウや梨などの果物ですとか、あとはシクラメン、パンジーなどのお花、あとはお米ですね、水筒ですとか、藤沢の海で水揚げをされたシラスなどの魚介類や、あとは銘柄の畜産物などの農水産物が生産されています。
藤沢市内ではお野菜だけではなくて、そうした畜産物、水産物、さらにはきれいなお花なども生産があるんですね。こうしたたくさんの農産物がある藤沢市ですが、地産地消の取り組みを現在強化していると伺っています。ご紹介をお願いします。
まずですね、地産地消とはというところで少しお話しさせていただこうと思うんですけれども、地産地消というのは地域で生産された農水産物をその地域でこう食べたり利用したりして消費することを言います。こちらの地産地消のメリットなんですけれども、生産者との顔の見える関係を築くことによって、安心で、安全な新鮮な農水産物を消費することができることが一つと、輸送の距離が短いので環境の負荷の軽減に貢献ができます。それから農水産業が活性化しまして、多面的な機能を持つ農地を守ることができます。多面的機能というとちょっと難しいんですけれども、例えばこう田んぼはお米を作るだけじゃなくて、で大雨の時に直接川に流水するのを防ぐ場所として、町を守っている機能のほか、あとはこう緑豊かな環境の維持ですとか、生物多様性の確保などたくさんの機能を持っています。
そうした地産地消の大切さというところを今伺ったんですけれども、具体的に藤沢市での地産地消の取り組み、もう少し詳しく教えてください。
はい、藤沢市では地産地消を積極的に推進するために、藤沢市地産地消推進計画という計画に基づいて、普及啓発につながるようなイベントですとか情報発信、あとは学校給食への供給強化などを行っています。 昨年度新たに取り組みを始めたものについてちょっと紹介させていただきたいんですけれども、まず、オーガニックマルシェというものを、開催いたしました。こちらにつきましては昨年の11月に初めて開催したものになるんですけれども、有機農業にスポットを当てたイベントになります。国が定めている緑の食料システム戦略というものがあるんですが、そちらの方に有機農業の取り組み面積の拡大を行っていくことを目標に掲げられておりまして、藤沢市でもですね、市民の方々に有機農業を知ってもらうきっかけ作りとしてこちらのマルシェを開催いたしました。実際に農家さんが直売を行ったようなイベントになりますので、生産者と市民の方の交流の場として活用していただいたような形になります。でこちらのイベントなんですけれども、今年もですね11月下旬に開催予定で計画を進めているものになります。
そのようにオーガニックマルシェではたくさんのお客様にも有機農業を知っていただく機会になったということです。さあそしてもう一つ昨年からの取り組みとして子どもたちに向けた取り組みがあると伺っております。教えてください。
市内の学校給食で未利用魚というものの活用を進めています。未利用魚というのがですね、水産物の流通過程で例えばサイズが不揃いであったりとか、あとは漁獲量が少ないなどの理由から低い価値で評価されてしまう魚のことを指しています。かねてからですね、学校側からもこう未利用魚の活用ってできないのかなっていう声が上がっていたんですけれども、昨年度から市内の漁業者の方に相談させていただいて、カタクチイワシを煮干し加工していただいたものを作りまして、でそちらを学校給食の汁物の出汁として活用していただきました。こちら大変子どもたちにも好評でして、自分も学校の方に行って試食もさせていただいたんですけれども、今年度につきましても継続して利用していくような形で今調整を進めているところです。
そうした海のある町ならではの取り組みということで未利用魚の活用も進められていると教えていただきました。さあ、さまざまな地産地消の取り組みを伺いましたけれども、実際に私たちが藤沢さんの農産物をこう食べたり購入したりできる場所というのはどんなところがありますか？
まず購入場所として定期的に行っているのが藤沢産サンセットマルシェというものがございまして、こちらは藤沢市役所のサンセット広場にて毎週水曜日と金曜日の午前11時から午後2時まで開催をしているマルシェになります。新鮮なお野菜ですとかお魚、あとは豚肉ですね、などが直接生産者の方から購入することができます。
藤沢さん、サンセットマルシェとてもにぎわいを見せていますよね。さあ、その他にも私たちが利用することができるお店などもあるのでしょうか？
はい、飲食店になるんですけれども、藤沢市ではですね、藤沢さんの食材や料理を提供するお店を藤沢さん利用推進店として登録しています。3月末時点でですね、91店舗が現在登録されておりまして、藤沢市の方では食べ歩きマップをですね、藤沢駅と片瀬江ノ島駅周辺それぞれのマップを作成して配布を行っています。
そのように私たちも実際にお店を訪ねたりマルシェで購入したり藤沢さんの野菜などを味わえる場所があるということですけれども、何かこう藤沢さんだよって分かるような目印などはないでしょうか？
藤沢さんの水産物にですね、藤沢さんと書かれた丸いロゴマークシールを農家さんの方に提供をしております。スーパーですとか直売所などに並べられているお野菜ですとか加工品などにもし貼ってあるものを見かけた際には、藤沢で作られたものになりますので、ぜひご購入いただければと思います。
さあ、ここまで市のそうした地産地消の取り組みや実際に私たちが購入したりできる場所なども伺ってまいりましたけれども、その他にも市民の皆さんが参加できる地産地消の取り組みがあると伺いました。ぜひ詳しく教えてください。
毎年大人気の講座がございまして、地産地消講座収穫体験と題しまして、農産物の収穫体験とあとは生産者の方との交流を通じまして、農業の生産から流通まで学べる講座の運営を行っております。 こちら大変お申し込みが多く毎回いただいておりまして、今年度もですね年9回の開催で計画をしております。すでに第3回までの受付が終了しているんですけれども、今後も随時広報藤沢に募集記事を掲載してまいりますので、ご興味のある方はぜひそちらをご確認いただければと思います。
さあ、こうしたまあ体験イベントや地産地消の最新情報をどこかでチェックすることはできますか？
はい、イベントですとか農水産物の情報はですね、おいしい藤沢さんのホームページ、フェイスブック、あとはインスタグラムで発信をしております。特にインスタグラムはですね、昨年の9月に新しくアカウントを開設いたしまして、情報発信ツールの一つとして力を入れていきたいと考えております。ぜひおいしい藤沢さんで検索していただきまして、フォローといいねをぜひお願いいたします。
それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへ PR メッセージお願いします。
今ですね、世の中いろいろなものの値段が高騰している時代でして、社会に大きな影響を及ぼしているところですけれども、農業ですとか水産業も例外ではなくて、大変大きなダメージを生産者も受けております。その中でも生産者の方々は私たちの暮らしに欠かせない食を常に守ってくださっています。ぜひですね、街中で藤沢さんの表示を見かけた際にはですね、積極的にお手に取っていただいて、藤沢の農業を応援していただければと思います。よろしくお願いします。
地域のものを食べて、美味しいものを食べて、皆さんにも元気になっていただきたいですね。FM 広報藤沢、藤沢さんの農産物を楽しもうテーマに伺いました。農業水産課、相原さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。